5. 市政に対する一般質問。質問議員、佐藤睦郎、村上佳代子、野村博之、柳瀬克彦、加藤栄泉、佐々木治、稲葉春夫、鳴海和美、渡辺正人、深川智香、工藤千佳子、柴田五一、鈴木慎太郎、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり14人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。地域包括ケアシステム構築に向けての課題。議員、住民が主体的に参加する地域包括ケアシステムの構築は、超高齢社会の喫緊の課題であるが、1、協議体と生活支援コーディネーターの現況と今後の対応は、2、地域の場づくりとして、戸ヶ崎保育所と下新田保育所跡地に、三里団地のホットサロン生き生きのような、障害者、高齢者、子どもを含めた集いの場を、公共空間として整備すべきではないか。福祉部長。1について、今年度から第2層協議体の設置に向け、地域包括支援センター神話の県域でワークショップや連携会議を開催している。第1層協議体の生活支援コーディネーターは現在は市職員が担当しているが、今後は市全域において実績のある社会福祉法人に委託する考えである。2について、地域包括ケアシステムの体制を推進する上で、市民が多世代にわたって交流できる場づくりは重要なものと認識している。高齢者だけでなく、障害者や子どもを含めた地域共生社会にもつながっていくものと考え、身近な地域コミュニティとなる、より良い交流の場になるよう進めていきたい。その他の質問、自転車活用推進法。市内における交通安全対策について。議員、交通事故の根本的解決策は、ドライバーのマナー向上にある。生活道路での法定速度を上回るスピードでの走行や、一時停止無視などの危険運転により、住民の方から怖い思いをしているとの声をよく聞く。そこで、市としての交通事故防止のための取り組みや対策等について伺う。環境安全部長。今年に入り、市内で起きた交通死亡事故件数は、現在7件と昨年の4件を上回っており、非常に深刻な状況になっている。また、物損事故も昨年を上回る勢いで発生している。市では、危険性の高い道路や通学路において、照明灯や反射鏡、区画線などの整備や、注意喚起を促す看板の設置などを行っている。さらに、市民の方へは、交通安全運動キャンペーン、各施設においての講話、講習会などを通じ、交通事故傾向を周知し、注意を呼びかけるとともに、反射キーホルダー、シールを配布し、交通事故防止の一助としている。今後も、交通量の多い箇所には、道路のカラー表示や道路上に凹凸があるように見せるイメージハンプ等、運転者に注意喚起を促す方策を検討し、引き続き交通安全対策に努めていく。市内企業の事業継続計画策定の支援を。議員、企業が災害により被災し、事業を継続できなくなると、従業員の雇用や取引先顧客など、様々な方面に影響が及びかねない。災害が発生しても速やかに平常時の状態に復旧させるために、事業継続計画を策定し、緊急時に行うべき行動を事前に定めておくことが重要である。そこで、市内企業が事業継続計画の策定に取り組めるよう、三郷市として情報提供や研修会の実施などの支援を行うことについて伺う。産業振興部長。国では中小企業庁等が、中小企業 BCP 事業継続計画策定運用指針や BCP 作成支援ツールを策定し、取り組みへの支援を行っている。市としても必要性を認識しており、 埼玉県や三郷市商工会等の関係機関と連携を図り、ホームページなどにおける国の取り組みの紹介、セミナーや講習会の開催による啓発などの支援方法を検討していく。その他の質問、まちづくり問題。インター西部地区にカジノを含む統合型リゾート施設 IR の誘致を。議員、外環道が高野ジャンクションまで延伸し、お台場や舞浜から20分、都心から30分、羽田や成田空港からも1時間を切って、三郷までのアクセスが向上した。そこで、インター西部地区に IR 誘致の名乗りを上げることを提案する。顧客誘導のためには、首都高、外環道、常磐道を直接インター西部地区に乗り入れさせることと、新幹線の乗客を三郷に誘致するために、要望の多いつくばエクスプレスの東京駅延伸の早期実現が合わせて重要である。IR 誘致により、開発費用はもちろん、建築物や構造物の移転費用を賄い、乱開発された土地を収益化、マネタイズする西部地区に変身させて、年度予算に匹敵する借金を返済し、三郷市成長のモデル地区として描いてもよいのでは。市長、カジノを含む統合型リゾート施設の整備は、観光及び地域経済の振興に寄与し、財政の改善に資するものとして期待がされている。当該地区は都市計画マスタープランにおいて、工業流通系企業の集積を図る地域として位置づけており、市としては関係地権者の意向や要望に基づき、合意形成を図りながら、まちづくりに向けて後押しをしていきたい。飼い主のいない猫、野良猫の現状と対策は。議員、今やペットは家族の一員として一緒に暮らしている。しかし、一部では引っ越しの際にペットを捨てる、また飼い主が亡くなり取り残され、飼い猫が野良猫となるケースが多く見受けられる。そこで、飼い主のいない猫を増やさない対策として、不妊去勢手術を施し、その命を全うするまで、一代限りで適切に管理することは効果的であると考える。現状と対策について伺う。環境安全部長。猫は法律で愛護動物として保護対象であり、みだりに餌やりをやめて衰弱させたり、殺傷したりすることは禁じられている。このため、県の動物愛護推進員や動物愛護活動の方々による捕獲支援の協力を受け、飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業費補助金を活用して、野良猫の対策を行っている。これにより、猫に関する苦情や相談件数は、平成29年度は40件あったものが、現時点で12件と減少しており、一定の効果が得られている。今後は、広報誌、SNS、市のイベントでも、適正使用や動物愛護と補助金活用の促進、ボランティア活動への理解を深めていく。その他の質問、学校教育。
子育て支援の充実を。議員、国では母子保健法を改正し、子育て世代包括支援センターを法定化した。それに伴い、三郷市では妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、子育て世代包括支援センター、子育てステーションほほえみを開設した。子どもの成長は早く、待ったなしで対応していかなければならず、保護者は子どものケアを24時間行っている。市に相談しても対応できないということがないように、すべての子育て世代の方々に利用していただける施設にしてもらいたい。そこで、障害児や医療的ケアが必要な乳幼児の支援について伺う。福祉部長、本市における重度心身障害児及び医療的ケア児などにかかるニーズは十分認識している。市内外の通所及び入所施設の運営事業者に対し、事業展開を要望しており、今後も受け入れ施設の拡大に努めていく。子ども未来部長、市には療育を行う通園施設である児童発達支援センター椎の実学園と、統合保育を実施している公立保育所がある。 さらなる発達支援サービスの向上や障害のある児童の預かりについて調査・研究していく。2019年度予算暮らしの問題は、議員地方自治法第1条の2では、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとすると明記されている。この地方自治の本旨から見て、来年度予算編成に向け、市民団体各政党会派の要望をどう具体化するのか、日本共産党三郷市議団は市民団体などにアンケートを取り、11月19日に市長に政策提言に関する要望書を提出した。この政策提言は24項190目にも及び、国に対する43目、埼玉県に対する28目の要望も含んでいる。今後どう予算に反映させていくのか。企画総務部長、要望に関する予算編成は各所管部署において十分に検討した上で、第4次三郷市総合計画等各分野の方針や目標に沿って優先順位等を加味し、予算要求案を作成している。その後、検討や議論を重ね、次年度における最重点事業、重点事業を位置づけ、総合計画、実施計画を策定し、実効性のある形で事業の実施ができるよう予算を確定させていく。その他の質問、国保についてなど。三郷市陸上競技場公園での BMX 利用は、議員、スケートボード、インラインスケート、BMX の3種を指す B3 スポーツは近年人気を集めており、BMX のパーク演技が東京オリンピックの正式種目に追加され話題となっている。B3 スポーツは街中で発生したスポーツであるにもかかわらず、騒音の問題などで街中から排除をされてきた歴史がある。公共施設のスケートパークもまだまだ少数だ。身近なところに安心して練習ができる環境があれば、小さな頃から B3 スポーツに触れることができ、三郷から未来のオリンピアンを輩出することもあり得る。そこで現在スケートパークでの BMX の使用は禁止されているが、今後使用を許可することはできないか伺う。まちづくり推進部長、公園内に設置されたスケートボードおよびインラインスケートで利用できるスケートパークの施設は BMX の利用も可能な施設である。今後スケートボード利用者との安全面の確保などを考慮しながら、スケートパークでの BMX の利用に向けて運営方法を検討していく。その他の質問、健康問題。
学校図書館の蔵書について、議員、先日市内小学校の学校図書館を見学した際、蔵書されている書籍の中に、現在の歴史認識や科学的事実と異なる、あるいは情報として古い内容のものが散見された。子どもたちの学びの場でもある学校図書館の環境として、そうした状況は望ましくないと考える。文部科学省の示している図書館ガイドラインの趣旨にのっとり、各学校と連携を取りながら、廃棄・更新をすべき書籍の指針や優先順位を示す等の対応を進めていただきたい。教育長、学校図書館が児童生徒にとって安らぎのある環境であり、知的好奇心を養成する学びの場となるよう環境整備を行っていく。学校教育部長、小中学校図書館図書標準数の達成率の目標値を 130% に設定し、蔵書数の確保に努めている。そのため学校には著しい汚れや破損がある書籍以外は基本的に破棄しないよう指示したことから、書架の中に古い情報の書籍も混じっている現状がある。今後は図書資料の廃棄基準を定めるなど、学校と連携し、 質の向上を図っていく。その他の質問、環境対策など。日米地位協定の見直しを求めて、議員、米軍基地に隣接する自治体は長年にわたり騒音や墜落事故の危険にさらされてきた。沖縄の保育園などで米軍ヘリから部品が落下した際に、米軍の壁できちんと操作もできなかった。国内法も無視する異常な特権を与えている国は日本だけである。そんな中、全国知事会は7月に、国内法を原則として米軍にも適用させることなどを明記した日米地位協定の抜本改定を求める提言を全会一致で採択した。県内多くの自治体ではオスプレイが目撃されている。10月には横田基地にオスプレイが正式配備され、県内上空ではさらに過酷な訓練が予想される。子どもたちの未来に関わる大事なことである。市としても日米地位協定見直しの声を上げてほしい。市長、全国知事会において日米地位協定の抜本的な見直しに関する提言を行ったことについては認識している。今後も国の動向を注視し、周辺自治体などとも情報共有を行っていく。その他の質問、人権問題など、高齢者、障害者などの消費者被害の防止対策を、議員、振込詐欺や訪問販売等、特に高齢者の消費トラブルが深刻化し、その被害は後を絶たない。トラブルを未然に防止し、早期発見から拡大防止につなげる取り組みが求められている。市内で訪問販売を行う場合に、事業者の登録を条例により義務付けたところ、トラブルが半減した自治体もある。また、過去に詐欺や悪徳商法で騙された方の名簿が業者間で使い回され、二次被害を生む要因になっている。消費者庁は押収した顧客名簿を地域の見守りに生かそうと自治体への情報提供を実施している。被害防止の対策を強化するため、消費者安全確保地域協議会の設置について市の考えは、市民生活部長。市では消費生活センターで専門の相談員が相談に応じているほか、地域住民の代表、介護福祉関係者、警察、消費生活センター等が連携する三郷市振込詐欺悪質商法防止三郷市民連絡会を開催している。また、消費者安全確保地域協議会の設立や、滋賀県野洲市の訪問販売登録制度など先進地の取り組みを研究していく。その他の質問、行政問題など。
AED を24時間使えるよう体制強化を。議員、現在 AED が24時間使えるように市内35店舗のコンビニエンスストアに設置されている。三郷市はつくばエクスプレスの開通や区画整理、高速道路の整備等で街づくりが進展し、人口も増加を続けている。市民の安心安全の観点から、小中学校や文化施設、幼稚園など公共施設に設置の AED を一部24時間使えるよう屋外に設置することにより、コンビニエンスストアと合わせて市内全域に24時間使える体制が均一化すると考える。そこで AED が24時間利用できるよう体制強化を図ることについて伺う。消防庁、コンビニエンスストアの AED については設置店舗から半径500メートルの円を描き、その中から人口密集状況、交通状況などを考慮し AED の設置をしている。しかし、コンビニエンスストアのみでは市内の空白地域を埋めることができないため、屋外設置は有効であると考えるが、課題も多い。今後、市内全域をカバーできるよう設置場所を検討していく。 その他の質問、環境問題、プログラミング教育と ICT 導入、生徒増加対策について。議員1.2020年から小学校においてプログラミング教育が全面実施となるが、 ICT 導入や事業支援員など将来重要なスキルとなる論理的な思考力を確実に身につけるための準備状況と対応策について。 2. 新和省ではさらに仮設校舎を建て、校庭が狭くなると聞く。中央地区の児童生徒数増加に伴う対応策について伺う。学校教育部長1について、文部科学省が示している小学校プログラミング教育の手引きに基づき、市内小中学校の教員を対象に研修を実施するなど準備を進めている。またタブレット端末については、平成27年から各小中学校に設置し有効活用している。引き続き国の補助制度等を注視し、 ICT を活用した思考力、判断力、表現力を育む教育環境の整備に努めていく。2について、新和小学校については、可能な限り校庭スペースを確保し、体育の授業が実施できるよう配慮していく。栄中、北中のキャパシティについては、生徒数の推計結果に基づき今後検討していく。その他の質問、交通問題。市長公約の南部地域に防災センター、道の駅とは。議員、市長選の公約中に防災センターの整備や道の駅を誘致していきたいとあった。市長所信表明でも地域コミュニティの充実として南部地域に防災機能を備えたにぎわい創出の拠点となる施設の整備を図っていくとの発言があった。この事業を進めていくことは、戸ヶ崎をはじめとする東和地区の長きにおける願望である。ぜひとも公約の実現を願う。市長の語る防災センター、道の駅とはどのようなものであるのか問う。市長、近年発生した巨大地震や豪雨災害などの教訓から、市民の生命や財産を守ることを最優先に考え、防災機能を備えた施設整備の必要性を強く感じている。道の駅は新たなにぎわいの創出や産業の振興に寄与することが期待でき、災害時は避難所や支援施設として活用できる。今後は南部地域拠点整備におけるメニューの一つとして、関係機関等とともに様々な視点から総合的に検討をしていく。合わせて当該地域の市民交流の活性化に資するようなコミュニティ施設、必要とされる機能についても精査していく。その他の質問、危機管理。議会の詳細は会議録で、三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお12月定例会の会議録は2月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開、閉会から1ヶ月を目安にホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。 URL http://kai.ginet/tenant/misato/大文字s/p/omt/tkomop.html 三郷市議会会議録で検索。